2つちょっとお聞きしたいことがありまして、ずっと以前のことなので忘れておられる方もおられるかもわかりませんけど、パブリックコメントですね、これが今年の初め取られまして、で、まあ、その結果集約されたものが配られてたんで、ちょっと見てみますと、法律のままでこれは5割、それから北部の方に、川西の北部の方に8割、この辺については今回のこれ規制内に備蓄るということに対してどういうようにお考えになって、そういうふうにされたかというのが1点と、それから指定管理者、先ほどからずっと名前が出てますけど、これの成功例あれば教えていただきたいと思います。以上です。
まずパブリックコメントについてでございます。この時ですね、186人の方から362件の意見を、いただいております。おっしゃる通り、イベントの立地について北部を希望するんだという方々が92のコメント意見をいただいております。もしくはその統一病院としての役割をしっかり担っていってほしいというようなご要望、この2点が一番多くございました。私ども、この構想案の中でですね、北部の医療体制についても、しっかりとした体制を整えていきたいというふうなものをコンセプトにも考えております。これはですね、北部のこの病院、の体制、医療の体制が、著しく落ちるのではないかというような皆様の不安なところ、これをですね、でカバーしていくためにも、そういった体制はしっかり取っていく必要がある。で、それをですね、今現在、冒頭にも申し上げました、地域医療駒会、各病院の病院長の方々をお集まりいただいたり、その他関係の方々も集まっていただいています。そういった中で、医療のあり方についてどういった協力関係が開けるのかというようなところもですね、私ども議論をし、今後もしっかりとその辺進めていきたいと。このように考えているところでございます。
はい。
それと、指定管理者の成功例というようなお話をいただいております。申し訳ございません。この指定管理者の制度をですね、総グループから、各病院でやっているものではございません。今確か70いくつかの病院の方で展開しているとは思いますが、総歴史のあるものではございませんので、現時点でこれが成功例です。言えるものはなかなか難しい、評価としてするのは難しいと思っております。兵庫県におきましても現在、この何て言いましょう、新宿病院の公立指定管理というのは一例もございません。今回監視が行おうとするのが初めての取り組みでございます。でありますから、先ほどから私はご説明させていただきますように、協定としっかり結びながらですね、共に経営を行ってまいりたい、このように考えております。
はい。
そしたら申し訳ないです、次のテーマ、3つ目のテーマ、北部の医療についてということで
お伝え
いただきますから、
高齢者の見守りをしているんですが、でこの間訪問した時にその方はね、高齢者で足も痛い、膝も痛い、腰も痛い、ほんで川西病院に行ってる、亡くなったらどうするんやと私は言うてました。でその人は病院に行く時はいつもタクシーで来てもらって、タクシーで帰ると、そういうことの中でね、何とか逃げると、それなのに、この川西病院がなくなったら私はどうしたらいいんやと言うてました。だからね、やっぱりそういう市民の生活実態、そういうのを見て、川西は十分心がけてほしい、温かい姿勢にしてほしい、これが大事ですよ。そんな病院の人が大事、医療の効率化だとか、そんなのはその次ですよ。もっと効率化するについては、例えば先ほど言ってた、今年の3月にですね、私立川西病院事業神経改革プランが発表してますね、この3月に。この中のね、一番最後に、こ そういうこの改革は5年間の計画ですね。それでこの改革のプランがどのように進んでいっているか検討すると、その結果川西の医療審議会とか、なんかそういうところで検討して、で、これからのことを考えていくということになってますよ。こんなにね、すぐ今のような改革プランでどういう検討されたんですか。1年間検討すると毎年5年間いうことになってるんですよ。その点についてね、僕は聞きたいですね。このプランは全くもう関係ないんですか。何のためにこのプランを作ったんですか。それ以外です。
まずこの改革プランについてでございます。これはですね、手術管治療事業神経改革プラン、これの検討委員会がございまして、手術管治療事業経営改革審議会、こういったものをの中でですね、このプランを私どもを作っていったところでございます。その審議会の方から答申をいただいております。その中ではですね、一つとしては、他の医療機関との連携再編に取り組み、新しい市民病院に向けた環境整備を図ること、二つ目として市民病院の経営形態を抜本的に見直し、経営環境を向上させること、この二つの答申をいただいております。以上の取り組みを積極的に進め、将来の市民の負担の軽減と地域医療の確保を両立させようと進められたいというような形で、の答申をいただいて、それを受け、さまざまな検討をしてまいってきたところでございます。で、決してですね、時間的な余裕があるものではないと私どもは考えてございます。このまま時間をかければかけるほどですね、病院の経営は非常に困難なものとなり、またその病院の機能ですね、それも危うい状況になる、このように考えておるところでございます。ですから、この改革プランを受けですね、初めて説明させていただきました4つの検討課題という形で改革プランはまとめられていると思います。その4つの検討課題を受けた構想案を今回お示しした、そのように、ご理解いただきましてお願いいたします。
歩けなくなったらタクシーを頼るしかないわけです。 ますから、そういうふうなことをお考えになってこんな案出したんですか。視聴者にそれ伺いたいです。
何もいきなり発表したということでございましたですけども、物事にはやはり我々から提案をしながら物事を進めさせていただく、そういうふうな流れでございました。皆様方はご意見とおっしゃいます。確かにご意見は少数意見で、私は少数意見も大事にしてはいけないともちろん思っておりますよ。ですけど私も選ばれた人間としていろいろな施策を展開をさせていただいておるところでございますので、これから決定ではなく、お聞きください。決定ではないんですよ。こういうふうな説明をしながらですね、今いろいろご心配されております。あの当時北部医療センターのことも発表させていただきましたが、あくまで案でございました。その後皆さん方からもたくさん意見を今たまっております。そんな中でどのような対応ができるのか、どのように対応すれば最も皆さんにとってもいいのか、そして市民の医療が守れるのか、この対局に立って今判断をさせていただいて、ご提案をさせていただいておるところでございますので、ぜひですね、ご意見は賜りますけれども、しっかりその辺のことをお伝えをいただきたい、そのように思うところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
救急隊員の方が、ここから、この付近に病院はないので南に行きます、とりあえず南に行きますというふうに言われました。その時もうあの事故って体痛いのにすぐ近くに病院ないのかで、結局僕デリカスと言われて断られて、強力断られて、さらに南西愛まで行きました。救急でわざわざ西愛まで連れてかれたんです。ここがあったら、まあ、たまたまその時は当直の先生がいられなかったっていうのもあるんですけど、少なくともまず一回ここでね、そういうところが近くにあるっていうのは安心感あるかなと思ってますんで、そういうところで来た、救急医療センターとか言うとありますけど、病院ではないですよね。医療センターですね。で、そこで手に負えなかったら、多分またよく回されるんですよね。それって、救急医療センターじゃなくて、救急車と同じ扱いじゃないかなと僕は思うんですけど、これは病院でもないし、センターって名前付いてるけど、動かん救急車のような気はします。そこもちょっと考えてほしいなっていうのが、あるので、まず一つ、その北部のこと。で、もう一つ、ちょっとご質問なんですけれども、今回このような説明の場を設けていただいたんですけれども、今後、まだ皆さんこの状態では納得全然できてないし、今回のこの説明でもちょっと難 難しい言葉たくさん出てくるので、わからないことたくさんあります、まだ。で、僕らもやっぱ勉強しなあかんし、そういうところでどうなんかなっていうような、チェックとかもしていかなあかんと思うんで、今後またこのような、場が開催されるのかどうか、それについても、ちょっとお答えを願いたいなと思います。
まず急病センターについてでございます。おっしゃる通りだと思います。そのようなご意見も多くいただいておるところでございます。このあり方につきましては、本当に様々なご意見いただいておりますので、しっかりと組み直していかないといけない、このように考えております。ちょうどこの部分につきましては先般地域療法和会の方でもご意見があったところでございます。例えばもっと、検査の機能なんかも充実させるべきじゃないのか、それは開業医さんとの連携の中で非常に役立つものではないかというご意見であったり、先ほどおっしゃいましたその救急の部分については、市内には救急の口病院というのが4つございます。さらには自衛隊病院のように告知を見てないものを受けてくれる病院もございます。そういったところでカバーしていただけるんじゃないのかというようなご意見をいただいているところでございます。こういった様々なご意見を参考にしながらですね、北部のこの地域にとって、どういった医療体制を取るのが一番ベストなのか、この辺をしっかり検討してまいりたい、このように考えてございます。それとこのような場と申しますか、それぞれ勉強したいともおっしゃっていただきました。そのような場っていうのをですね、どういった形で今後継続していけばいいのか、さまざまちょっと検討の方をさせていただきたいと思っております。私もですね、今現在自治会さんの方からですね、例えば出前講座という形でお招きをいただいたりしております。こういったものをちょっと変形させながら展開していくのも、もう少し小規模なところで展開していくのも一つのやり方かなというふうにも思っております。あまりいずれにしましても、どういった試合の場を持っていけばいいのか、ちょっと検討させていただき、進めさせていただきたいなと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。